12ページ、インフォメーション、警察官を募集しています。群馬県警察は、警察官を募集しています。白バイに乗りたい、地域の安全を守りたいなど、警察の仕事に関心のある人や、やりがいのある仕事を求めている人は、ぜひご連絡ください。詳細は、県職員、警察官採用情報、ホームページでご確認ください。ホームページの QR コードが載っています。問い合わせ、安中警察署警務課、電話 381-0110。自衛官などを募集しています。自衛隊群馬地方協力本部は、令和8年度採用の自衛官などを募集しています。採用に関する相談は随時受け付けていますので、国の安全保障に携わる職務に関心がある人はお気軽にお問い合わせください。募集区分、一般陸曹候補生、自衛官候補生、航空学生、防衛大学校、防衛医科大学校、医学看護、高等工科学校ほか、試験情報について、受験資格、試験日程、必要書類などの詳細は、自衛隊群馬地方協力本部ホームページをご確認ください。群馬地方協力本部ホームページと、群馬地方 X の QR コードが載っています。問い合わせ、自衛隊群馬地方協力本部高崎地域事務所、電話 326-1761。軽自動車などの登録手続きはお早めに。令和8年度の軽自動車税は4月1日現在で登録されている車両の所有者に課税されます。手続きが必要な場合、所有者が変わった、移転登録が必要です。廃車した、抹消登録が必要です。解体業者などに引き渡しただけでは、登録を抹消したことになりません。各手続きの申請先で登録抹消されているか確認してください。所有者の住所や氏名が登録時と変わった。変更登録が必要です。各手続きの申請先。種類、原付 125cc 以下、農耕用などの小型特殊自動車。申請先、本庁舎、税務課、諸税証明係、内線1063、松井田庁舎、住民福祉課、税務保険係、内線2122、二輪車、125cc 超、関東運輸局、群馬運輸支局、電話 050-5540-2021、三輪四輪の軽自動車、軽自動車検査協会群馬事務所、電話 050-3816-3109。 これらの手続きを済ませないと、移転抹消登録を3月中に済ませないと、令和8年度も軽自動車税が旧所有者などに課税されます。また変更登録をしないと納税通知書が届かないなど、トラブルの原因になります。なお、自動車税については、群馬県自動車税事務所、電話 027-263-4343 にお問い合わせください。問い合わせ、本庁舎、税務課諸税証明係、内線1063、松井田庁舎、住民福祉課税務保険係、内線2122。宝くじの助成金で消防団備品を整備しました。一般財団法人自治総合センターは、社会貢献広報事業の一環で宝くじの受託事業収入を財源としたコミュニティ助成事業を実施しています。この事業では、宝くじの普及広報とコミュニティの健全な発展を目的に助成を行っています。この度、 安中市消防団では、助成金により災害時に備える消火活動の訓練資機材として、簡易水槽とテントなどを整備しました。問い合わせ、安中消防署防災係、電話 381-5881。簡易水槽とテントの写真が載っています。高崎産業技術専門校パーソナル見学会参加者募集。令和7年度のオープンキャンバスに参加できなかった人などを対象にパーソナル見学会を毎日開催しています。ぜひご参加ください。日程3月12日木曜日まで、土日祝日を除き毎日開催。時間午前9時から午後5時の間で1時間程度。内容、概要説明、校内見学など、希望により実習体験も可能。対象、入校希望者。なお、保護者も参加可。申し込み、当校ホームページにアクセスし、メールフォームからお申し込みください。電話でも受け付けています。詳しくはホームページで確認するかお問い合わせください。QR コードが載っています。問い合わせ、県立高崎産業技術専門校、電話 320-2221。
安中市文化スポーツ賞受賞者決定。市は本市にゆかりがあり、芸術文化スポーツの分野で特に功績のあった団体個人の栄誉を称え、地域の文化とスポーツの発展を推進することを目的に、安中市文化スポーツ賞を創設しました。初の受賞者に、団体は新島学園中学校ソフトボール部、個人では15人制ラグビー女子日本代表の桜井彩乃さんを選出しました。おめでとうございます。令和7年8月に開催された47回全国中学校ソフトボール大会大分県で17年ぶりに全国優勝。新島学園中学校ソフトボール部の集合写真があります。桜井彩乃さん、本市出身の女子ラグビー選手、日本代表としてワールドカップ2025イングランド大会に出場。トロフィーを持った岩井市長と表彰状を持った桜井さんの並んだ写真があります。問い合わせ、本庁舎秘書課秘書係、内線1012。3月1日日曜日から7日土曜日は、春季全国火災予防運動期間です。急ぐ日も、足止め、火を止め、準備をし、2025年、全国統一防火標語。空気が乾燥し火災が発生しやすくなっています。火の取り扱いに十分注意しましょう。住宅用火災警報器は設置から10年経過したら交換しましょう。ファイヤーファイブのイラストと QR コードがあります。問い合わせ、高崎市等広域消防局予防課、電話324-2214。ハローワークからのお知らせ。ハローワークでは、職業訓練に興味がある人を対象に職業訓練説明会を開催しています。また、支給要件を満たせば月10万円の生活支援の給付金を受けながら無料の職業訓練が受けられます。気軽にお問い合わせください。なお、LINE で職業訓練のほか、面接会やセミナーなどの情報も配信しています。ぜひ友達登録をお願いします。ID@UPC2803H。ハローワーク安中の QR コードがあります。日程、3月24日火曜日、時間、午前10時から11時30分。場所、ハローワーク安中2階会議室。問い合わせ、ハローワーク安中、 電話 382-8609。 梅香のアプリをダウンロードしよう。 iPhone の方と Android の方用それぞれの QR コードがあります。カードタイプの申し込みや最新情報は梅香専用ホームページでご確認ください。 QR コードがあります。問い合わせ梅香お問い合わせコールセンター、電話 0570-666-139、 平日9時から17時。建設業の退職金なら倦怠金制度。倦怠金制度は建設現場で働く労働者のために、中小企業退職金共済法という法律により国が作った退職金制度です。事業主の人が建設現場で働く労働者の働いた日数に応じて掛け金を充当し、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに倦怠金から退職金を支払うという業界全体での退職金制度です。退職金は国が定めた基準により計算して確実に支払われるため安心安全です。また電子ポイント方式の活用で手続きが便利になっています。電子ポイント方式では共済証紙に代わる退職金ポイントを電子申請専用サイトで事前に購入し、就労日数を登録することで個々の非共済者に掛け金を充当できます。事業主は共済証紙の購入、調布、消印及び現物管理が不要となります。また共済手帳の新規申し込みなどの手続きもオンラインで行えます。ホームページには制度説明用動画、 Q&A など詳しい情報が記載されています。倦怠金でご検索ください。 QR コードがあります。問い合わせ倦怠金群馬県支部、電話 027-252-1666。 手話コーナーボリューム47、今月は原市の表現をご紹介します。まず手のひらを下に向け、時計回りに水平に円を描くように回します。これは原の表現です。次に親指、人差し指、中指を伸ばし、手の甲を前に向けて胸のあたりに置きます。これは一という手話です。原一と順に表すと原一の地名になります。市 YouTube 手話チャンネルの QR コードがあります。問い合わせ本庁舎福祉課障害福祉係、内線1154。消費生活センターからのお知らせ。公式サイトだと思ったら、エスタなどの電子渡航認証申請は慎重に。事例、妻とハワイへ行くためネットで検索し、米国の電子渡航認証申請の公式サイトはこちらをタップした。公式サイトだと思い、二人分申請した。申請は一人約$20のはずだったが、カード利用履歴を見ると2人で約5万円引き落とされていた。公式だと思っていたが申請代行サイトだったため高額だったようだ。メールで電子渡航認証が届いたが本物なのか不安だ。手数料も返金してほしい。なお2025年9月30日からエスタの申請代金は$40、70歳代。一言助言。アメリカのエスタ、イギリスの ETA、カナダの ETA など、渡航のための電子渡航認証は、公式サイトから申請できます。しかし、ネット検索で上位に表示されるなどしたサイトを、公式サイトと思い込み、申請したことによる、申請代行事業者とのトラブルに関する相談が寄せられています。申請代行サービスでは手数料を請求され費用が高くなります。 公式サイトかどうかしっかり確認しましょう。契約後はキャンセルが難しい場合がほとんどです。契約前に契約内容やキャンセル条件をよく読みましょう。代行事業者が申請を完了する前であれば、キャンセルできる可能性もあります。最終画面をスクリーンショットで保存しておきましょう。申請代行サイトで契約した場合は、公式サイトなどで申請状況を確認しましょう。問い合わせ、市消費生活センター電話 382-2228。 わからないことや困ったこと、少しでも不審に感じることがあったら、早めに消費生活センターにご相談ください。相談日時、月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後4時30分。黒崎源さんのイラストがあります。地域おこし協力隊活動報告、ボリューム77、公式 SNS の QR コードがあります。1年間の活動を振り返って、こんにちは、地域おこし協力隊の間野良平です。私が薄井製紙で活動を始めて、早いもので1年が経とうとしています。新卒で社会のことも安中市のこともわからなかった私を、温かく迎え入れてくださった地域の皆様に、心から感謝いたします。この1年間は、日本の産資業の最前線で、非常に濃密な経験をさせていただきました。工場長の下で製紙技術の基礎を学び、常務には多くの企業様とのご縁をつないでいただきました。また、養蚕農家さんの下に伺い、作業を手伝いながら、現場の課題や必要な支援の話を伺ったことも大切な経験です。他にも、伝統的な座繰りの技術習得、産紙博物館でも歴史研修、さらには新島学園短期大学での講義など、活動は多岐にわたり、私自身も柔軟な考えを得ることができました。こうした中で、マルシェなどの店頭に立ち、お客様に直接シルクの魅力を伝える機会も大切です。現場の苦労から消費者の声まで、点ではなく線で学んだこの1年は、私にとって普通の会社員生活では決して得られない一生の財産となりました。来年度はこの1年で身につけた知識と経験を地域に還元する実践の年にしたいと考えています。現在、薄井製紙は存続をかけた非常に大事な局面を迎えています。私は薄井製紙を日本の産資業を後世まで絶対に守るという強い覚悟を胸に、工場での勉強から情報発信まで全力を尽くします。歴史と伝統を絶やさず、未来につないでいくため邁進していきますので、今後とも温かい応援をお願いします。間野さんのバストショットの写真があります。
文化・障害学習インフォメーションカレンダー、日にち、時間、内容、場所の順にお知らせします。3月1日日曜日、春季火災予防運動、7日まで。3月1日日曜日、9時から防火パレード、市内各所。3月1日日曜日、9時から16時15分、早春フェスティバル、文化センター。3月2日月曜日、17時15分から、19時30分、納期限日、夜間窓口、本庁舎収納課、3月3日火曜日、9時から第1回安中市議会定例会総務文教常任委員会予定、本庁舎委員会室、3月4日水曜日、9時から第1回安中市議会定例会福祉民生常任委員会予定、本庁舎委員会室、3月5日木曜日、9時から第1回安中市議会定例会経済建設常任委員会予定、本庁舎委員会室、3月7日土曜日14時から安中総合学園高校和太鼓部 第8回定期演奏会8日まで、文化センターホール。3月9日月曜日、3月10日火曜日、3月11日水曜日、いずれも9時から、第1回安中市議会定例会予算審査特別委員会予定、本庁舎委員会室。3月14日土曜日、10時から絵本読み聞かせ、安中市図書館。3月15日日曜日、14時から安中軍教を応援する会演奏会文化センターホール。3月16日月曜日、3月17日火曜日、いずれも9時から第1回安中市議会定例会一般質問予定、本庁舎議場。3月19日木曜日、9時から第1回安中市議会定例会閉会予定、本庁舎議場。3月25日水曜日、13時30分から第3回農業委員会総会、本庁舎201会議室。3月31日火曜日、17時15分から19時30分、納期限日夜間窓口、本庁舎収納課。4月5日日曜日、10時から安中市正門茶道会合同茶会文化センター。男女共同参画推進委員会第180回リレーエッセイ。始まりは、こう言ってんじゃ足りない。安中市男女共同参画推進委員会副委員長松本真理子。こう言ってんじゃ足りない。これは私が初めて男女共同参画行政に携わった時の男女共同参画週間のキャッチフレーズです。男女共同参画を推進する、特に女性が様々な分野で活躍することにより、日本が元気になることが伝わるようなキャッチフレーズとして募集され、選ばれたものです。まさに女性活躍が謳われていた時代で、国からは推進事業のための交付金が交付され、毎月、時には毎週のように講座や講演会を開催し、忙しかったことを覚えています。それから10年余り、自身の仕事も社会環境も変化してきましたが、的を射た、それでいてシンプルなこのキャッチフレーズはずっと私の心に残ってきました。実際に女性一人の場面を会議などで経験してきたからかもしれません。2020年までにあらゆる分野で指導的地位に女性が占める割合を 30% にするという202030は、今となっては懐かしい目標です。さて、こう言ってんのこうは女性を表しますが、今はそれも差別につながると感じる人もいるかもしれません。赤は女性、青は男性というような昭和チックな感性はなくなり、自分色という新色も現れました。私事ですが、男女共同参画で色の話題が出ると、亡き父との会話を思い出します。小学生の頃、女の子なのにピンクよりもブルーが好きなのだけど、変かな、と父に話したとき、好きな色に男も女も関係ないよ。お父さんは赤が好きだよ、と言ってくれた昭和一桁生まれの父。たわいもない会話でしたが、記憶に残っているのは、バイアスの海に沈もうとしている私を引き上げてくれたからかもしれません。昭和100年、戦後80年、そして男女雇用機会均等法から40年、女性活躍推進法から10年の節目に、日本で初めて女性首相が誕生し、高くて厚いガラスの天井を突き破りました。非常にゆっくりではありましたが、男女共同参画は日本なりに進んできたのだと思います。令和7年度の男女共同参画週間のキャッチフレーズは、誰でも、どこでも、自分らしく、性別に関係なく、誰もが自分らしく生きられる、生きるために頑張れる、 そのような社会の実現を願います。問い合わせ先、本庁舎市民課市民生活係、内線1027。クローズアップ。11月27日、安中総合学園高校和太鼓部関東大会優勝を報告。安中総合学園高校和太鼓部が関東大会で優勝し、岩井市長を表敬訪問しました。同部は12月14日に大宮ソニックシティで開催された太鼓祭り2025第17回日本一決定戦に関東代表として出場しました。表敬訪問をした時の写真が載っています。12月11日、安中総合学園高校水田班、お米甲子園金賞を受賞。12月6日7日に、茨城県で開催された全国農業高校お米甲子園で初めて金賞を受賞した安中総合学園高校生物資源系列水田班のメンバーが岩井市長を表敬訪問しました。その時の写真が載っています。12月17日、生産者と子育て世帯を支援。お米をいただきました。米生産者と子育て世帯を支援するため、昨年に引き続き、安中市農業委員会の丸山誠二会長から、市子ども食堂連絡協議会に市内で収穫された玄米240kgを寄贈していただきました。岩井市長、丸山会長ほか4名の写真が載っています。12月18日、安中総合学園高校と株式会社イオンが弁当を開発。生徒のアイデアもとに完成。安中総合学園高校と株式会社イオンリテールが共同開発したバラエティミックス弁当が完成し、岩井市長に報告しました。生徒のアイデアをもとにしたこの弁当は、高崎市内のイオンなどで販売されました。岩井市長と代表の生徒2名のほか、関係者の写真が載っています。12月25日、全日本ドッジボール大会群馬県代表、全国3位入賞を報告。第12回全日本女子総合ドッジボール選手権大会、滋賀県に群馬県代表チームの一員として出場し、第3位に輝いた大野理央選手、東横の小学6年が岩井市長を表敬訪問しました。おめでとうございます。その時の写真が載っています。1月5日、新年賀詞交歓会、今年の抱負など歓談、市商工会、市松井田商工会、臼井安中農業協同組合、市の共催で、新年賀詞交歓会が開催されました。開式前には、新島学園中高の弦楽団 OG による演奏もあり、参加者は華やかな雰囲気の中、挨拶を交わし、今年の抱負を歓談しました。演奏中の写真が載っています。1月16日、安中市アンバサダー、新たに2人を委嘱。市は、地域の魅力を広く発信し、知名度向上に努めるアンバサダーに、市出身のフリーアナウンサー、矢端美優さんと、猫画家岡部哲郎さんを委嘱しました。市アンバサダーはプロレスラー安西優馬さんを含め3人になりました。岩井市長と矢端さん、岡部さんの3人の写真が載っています。1月25日旧臼井軍役所で防災訓練、文化財を火災から守ります。文化財を火災などから守るとともに、文化財愛護の意識を高めるため、市は1月26日の文化財防火デーに合わせて、旧臼井軍役所で防災訓練を実施しました。訓練では、通報、避難誘導、放水や消火器を使った初期消火などを行いました。放水をしている写真が載っています。